今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の三章一節から四節までです。第一列王記三章一節から四節。はじめに一節をお読みいたします。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって、彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮及びエルサレムの周りの城壁を建てる終わるまで、そこに終わらせた。では一言お祈りいたします。愛する主よ、今朝も我らは御前に集いました。あなたの御言葉を求め、求めて集いし、この生徒たちにあなたが命の言葉を与えてください。このしもべの唇を、心を、思いを清めて、またこれに預かる耳を清めてください。ただ天から御言葉が流れ滴る、その流れ滴りに我ら一同豊かに良くすることができますように、どうか助けてください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ前回のところで、ソロモンの、王国の不穏分子といいますか、その前のダビデ王国において、ダビデに仕えては来たけれども、しかし、いつダビデに逆らうか、わからないような、そういう不穏分子たちを、すべて、取り除いた。というところで、2章の終わりでは、こうして王国はソロモンによって確立した。しっかりと立った。というところで、前回が終わりました。そしていよいよ今回のところから、ソロモンが王となって、そして王としてといかに統治していったか。そのことが記されているんですけども、その3章の始めのところでは、ソロモンはエジプトの王パロと縁を結んで、パロの娘をめとって、というところから始まります。ソロモンの生涯全体を見る上で、これは非常に重要な出来事なんですね。パロという異邦の女をめとって、でそれで自分の妻とすること、ソロモンはその人生全体で見るな、トータルで見るならば、良い王であったか悪い王であったか、神様に従ったか従ってないかとなると、ソロモンの人生の最後は、主に従わずに人生を終えてしまった、ものとして数えられております。その、なんでソロモン王、はじめはすごいいい王様でした。この3節見ますと、ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼はって、ソロモンは確かに主を愛していたんです。父ダビデの掟に歩んでおりました。当初はです。父ダビデが死んだ直後から、その王国がもう本当に、豊かにされる、時まで、その時まで、確かにソロモンは、主を愛しておりました。そして、父親の言いつけに従って、神様の道を歩んでいたんですけれども、でも途中から、逸れてしまったんですね。その逸れる原因が、女です。異邦の女。偶像礼拝をし、また、世の価値観に染まりきって、神の価値観を知らない、神の価値観を知らない人というのがいます。世の価値観と神の価値観があって、世の価値観に染まった人にとっては、神の国の価値観があたかもね、馬鹿らしいかのように思います。なんでそんなくだらない。そういうふうに世の価値観の人は、神の国の価値観を、そういうふうに見ます。与える方が幸い、隣人に嘘をついてはならない。何言ってるの？そういうふうに世の人は思うんですけれども、でも、神の国の価値観にしっかりと留まって歩む人は、誠に、ね、成功します。 確かに世の価値観に従って歩む人はある程度は成功するでしょう。けれども、決定的な成功はしないんですね。御言葉に従って歩む人は徹底的に成功するんです。ユダヤ民族、イエス様は知らないんですけれども、聖書、旧約聖書に徹底的に従って彼らは歩んでいるから、この世の中の誰よりも祝福された民族になっております。あんなにも、ね、少ない、世界人口で見れば 0.25% しかいない。けれども、ね、ノーベル賞の10あるうちの3つはもうユダヤ人が全部取ってる。世の中の、ね、有名どころの大学はみんなユダヤ人に、ね、占拠されてしまうような。ですから、ね、ハーバード大学とかアメリカの有名どころの大学はユダヤ人は何パーセントまでしか入れちゃいけない。ね、そういう制限しないと、ね、他の人種、他の民族が入れないから、ね、そこまでするほどユダヤ民族は祝福されているのは聖書、ね、旧約聖書といえども、御言葉を守り行っているから。ですから、ね、しかし聖書の言葉、これ世の中の、ね、神様を知らない人が見れば、なんでそんな、堅苦しい、そういうことをするの、そういうふうに見えるものです。ですから、ね、世の価値観を持つ人と、神の国の価値観を持つ人が、結婚した場合は、ね、神の国の価値観を持つ人は非常な苦しみを覚えるわけですね。夫婦は一つに一体となって歩んでいかなくてはならないものですけれども、でも、ね、至るところでそうでないことが起こるんですね。子供を産んで子育ての面においても、夫婦生活の面においても、あるいは夫婦で、共に人生の道を歩む面においても、もう至るところで互い違い、食い違い、それを味わわなくてはならないからです。ソロモンは、エジプトの王パロと互いに目を結び、パロの娘をめとって、彼女をダビデの町に連れてきて、でそこで、一緒に暮らす。でこのことが、まずソロモンの、その最初の間違いを、過ちを取り入れてしまう、その取っかかりとなってしまいます。もっとも、ね、まあこれは政略結婚なんですけども、でも、しっかりと、ね、自分がその主の道に貫くということを、それをして、そして違法の女といえども、主の道に歩むのであるならば、それは、ね、構わないんですね。異邦の女ルツも、ね、しっかりとボアズに従って歩みましたし、また遊女ラハブ、ね、カナン人の女でしたけれども、でもその夫サルモンに子育てを任せたからあんなに素晴らしいボアズという息子が、ね、御言葉に忠実なあんな素晴らしい子供が育った。ですから異邦の女といえども、ね、主の道に従って夫にその全権を委ねる、ね、その支配下に行くならば、素晴らしいですけども、しかし違法の女があくまで違法の道を貫いて自分の価値観を捨てないまんま夫婦生活を歩むならば、それはとても苦々しいことです。ソロモンは女で失敗してしまいました。これがね、ソロモンの失敗である。エゼラもネヘミヤもそのことを指摘しております。ネヘミヤ記の13章で、ネヘミヤはもうそのことを徹底しております。ネヘミヤ記の13章。23節からのところなんですけども、ネヘミヤ記の13章の23節からお読みしていきます。その頃また、私はアシュドテ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドテの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話して、ユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。 イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって、私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。ネヘミヤは、ソロモンを、失敗した王の霊に例えて、それで、違法の女たちをめとって、そうして心を離させた。ソロモンは、いい王だったんです。心は主に向いていたけれども、神は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。もう誠に聖書、男性は外国の女、違法の、神様を知らない、神様を敬わない、そういう女たちによって男が、惑わされて、それで、男女ともども神の道から逸れてしまう。このことはもう聖書初めの男からしてそうなんですね。アダムの時からして、妻エヴァのその蛇の声に従った、その声にアダムが従ってしまう。本当に男性はこういうところに弱いものです。妻はですから、妻の影響力はとても絶大なものです。だから、本当に、妻はその男性のその神様の道を歩むことを、これを煩わさせてはならないですね。だから、新約聖書に、夫婦に対する命令が3回出てくるんですけど、その3回とも、妻たちを夫に従いなさい、ということが その3箇所とも、そう記されてるんですね。ですから、まず夫は神様を恐れ敬うものでなくてはならず、そして妻も、夫が神様の道に歩むということを、それを妨げてはならない。祈りが妨げられないためですと、書いてあります。ですから、ソロモンのこの失敗、外国の女をめとって、そして彼女の声に従ってしまうところ、それが、いかにソロモンのような、最も人類で知恵が与えられた王であるとしても、女に、違法の女によって、惑わされて、脇道にそれさせられてしまった。ですから私たちがですね、結婚もそうです。また皆さんが、連合する相手、結婚に限らず、皆さんは、ある程度、世の中の諸々と連合して歩んでいくものですけども、価値観とか、あるいは考え方、あるいはこの方法、このステップ、これを採用していこう、そういうふうに思うんですけども、その連合する段において、これは神様の国の価値観と適合しているか、それとも反しているか、もし反しているようであるならば、その価値観と連合を、しないことを選択しなくてはならない。もし選択していくならば、それが取っかかりとなって、どんどん脇道に逸れていってしまうんですね。船を航海する上で、進路を、240度の方向へと進んでいけなさい。そういうふうに示された241度にしてしまったら、その1度が大きな、10キロ進むごとに、間違った方向に 何キロ進むとか、そういうレベルになってしまう。だから、本当にこのわずかな方向性の違い、これが、本当に私たち人生の中で決定的な、過ちを陥ってしまう可能性もありますので、これを気をつけるべきです。ソロモン、まずこの違法の女、まずパロの娘をめとって、そして、彼女をおらせた。このパロの娘がこのソロモンに従順だったかどうか、それはわかりません。でも、主の言葉にもし不従順であったとするならば、これは非常に大きな間違いのもとです。そして2節、第一列王記3章の2節。当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、 父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、香を焚いていた。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の生贄を捧げた。ここで高きところという言葉が出てきます。列王記において、あるいは歴代史において、この高きところというキーワードは結構頻繁に出てくるんですね。高きところはどういうところか。これは礼拝を捧げるところです。けれども、確かに主を礼拝するための礼拝の場所では、この当時はあったんですけども、ただこの高きところがですね、もともとその、根拠は、高きところとは、もともとこれはカナン地方でした。カナンの高きところ、まだイスラエルが、ヨシアの時代、イスラエル人に占拠される前、この高きところで、違法の生贄が捧げられ、そこで、神殿、男子を神殿、娼婦がはびこって、もう汚らわしいことが、カナン地方では高いところ、高きところ、山の頂とか、丘の小高いところとか、あるいは木がとても茂っていたところ、そこで、なんか偶像の宮が建てられて、そこでなんか祀られる。日本は、本当にそういう感じですね。本当に日本は、その偶像礼拝がはびこっているイスラエルに非常によく似ている国柄です。山の小高い高いところにとか、ほころがあったり、あるいは木が茂ってるところに、そういうなんかしめ縄がしてあって、ご神器とか、なんかそういう感じですから、まあ、当時の、まあ、カナン地方とか、あるいは偶像礼拝がはびこっていたイスラエルは、まあ、ちょうど日本のような、そういう状態でした。で、まあ、ヨシア記の時代に、その高きところは大体一掃されたんですけども、でも、四季の時代に入って、イスラエルが主に不従順に陥ったところ、その違法の偶像礼拝のしきたりに染まるようになってしまって、で、それで、もう、汚らわしいことがまた、その高きところ、至るところで、行われていた。で、そして、まあ、ダビデ王の時代に入り、そしてこのソロモンの時代に入り、そうした、偶像、違法な神々が、再び取り除かれはしたんですけれども、でも、その高きところでの、まあ、主への礼拝が捧げられるようになったんですね。じゃあ一体主の礼拝はどこで捧げられるべきか。これ、神様が定めたところで、するべきなんですね。聖書の生贄とか、和解の生贄を捧げる場所は、それは主の箱が置かれ、そして主の幕屋が置かれるところ、そこと決まっていたはずです。申命記の12章を開きたいと思います。他にもレビ記とかいろんなところに、主が選ばれたそのところで、これこれの生贄を捧げなさいとか、あるいはそこで杉越の祭りを行いなさい、記されてるんですけども、ちょっと、そのうちの一つの申命記の12章を開きたいと思います。申命記12章の8節からのところですね。冒頭でお見せしたところです。申命記の12章の8節から11節まで、12節までお見せします。あなた方は私たちが今日ここでしているようにしてはならない。おのおのが自分の正しいと見ることを何でもしている。あなた方がまだあなたの神、主のあなたに与えるようとしておられる相続の安住地に行っていないからである。あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神、主があなた方に受け継がせようとしておられる地に住み、主があなた方の周りの敵をことごとく取り除いて、あなた方を休ませ、あなた方が安らかに住むようになるなら、あなた方の神、主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ、私があなた方に命じるすべてのものを持っていかなければならない。 あなた方の全焼の生贄と、その他の生贄、十分の一と、あなた方の奉納物、それに、あなた方が主に誓う最良の誓願の捧げ物とである。あなた方は、息子、娘、男奴隷、女奴隷と共に、あなた方の神、主の前で、喜び、楽しみなさい。また、あなた方の町囲みのうちにいるレビ人とも、そうしなさい。レビ人には、あなた方にあるような相続地の割り当てがないからである。13節も、全焼の生贄を、勝手気ままな場所で捧げないように気をつけなさい。ただ、主があなた方の部族の一つのうちに選ぶその場所で、あなたの全焼の生贄を捧げ、そのところで、私が命じるすべてのことをしなければならない。アメン。ですから、人が勝手気ままな場所、各々が自分の正しいと見えるところで、勝手気ままな生贄を捧げてはならない。主が選ぶ場所、ただ主があなた方の中から一つ選ぶその場所で、全焼の生贄を捧げて、そこのところで、主が命じるすべてのことをしなければならない、書いてありました。ですから、イスラエル全国至るところに高きところというところがあって、そこで、生贄を捧げる。これ本来、それは律法にかなっていないことなんですね。ただイスラエルの民は、歴史を通じて時に悪い時代に入り、時に良い時代に入り、時に主に忌み嫌われることをもう国の上から下まで行う時代に入り、でもその改革して、主に従う世代に入ることもある。このイスラエルの全歴史を通じて、この高きところ、ソロモンの時代からもうすでに高きところは取り除かれていないんですけども、これがようやく取り除かれるようになるのはヒゼキヤ王というもっと後の世代の時代になってからなんですね。ヨシア王も、全国至る高きところを、それを、こぼち、そして、モーセの聖堂の蛇、それも実は、ずっと、偶像礼拝の元になって、拝まれていた。モーセが作った聖堂の蛇、これを拝めば、病気が癒されるんじゃないかということで、その偶像の蛇が、拝む対象にまでなっていたから、確か、ヒゼキヤ王でしたか、ヨシア王でしたか、取り除いたんですね。その聖堂の蛇も打ち壊すほど、偶像礼拝、元になってるんであるならば、そういうものも打ち壊すほどに なった。ですから、ソロモンの時代も、また、その後の、誰々王の時代も、ずっとこの高きところはずっと、ただし、高きところは取り除かれなかった。そういうキーワードが、この列王記に何度か出てきます。それでも、主は、ソロモンの時代、まだ、それを知らないで、あるいは、これから取り除くだろうというその余地が、その憐れみが注がれていたんですね。ですから神様は、律法の上から下まで全部まだ守っていなくても、でも主の憐れみです。主はこれから人を立て上げてから、そして霊的に立て上がったところで、主のその言葉がどんどんより完全になっていく。それが本当に主の憐れみの技です。私たちの人生においてもまだ以前の行い、高きところで、悪い生贄が捧げられたり、悪いことがそこで行われていたり、そういうことも私たちの人生の中ではあるでしょうけれども、主の憐れみが注がれているゆえに、徐々に主の御言葉に従って歩むうちに、人生のあの高きところも取り除かれ、この高きところも取り除かれ、私たちがですから、霊的な成長をしていく度合いに応じて、徐々にそういう高きところも取り除かれていく、そのたしなみが身についていきます。ただ、この、第一列王記の三章の時点では、まだこのイスラエルでは高きところは取り除かれておらず、そしてそこで、イスラエルの人々は生贄を捧げていた。でも、この後、ソロモンは神殿を建てるようになっていき、 そして、まあ、本来であれば、その神殿、主の箱が収められている、その神殿で、礼拝が捧げられて、他の高きところは取り除かれるはずでしたけれども、でも、まあ、後の歴史を見ると、相変わらず高きところは取り除かれないで、そのまま、そこで生贄が捧げられるようになっていきます。ただ、ね、今、この、第一列王記3章の時点で、ソロモンの将来はまだ開けておりました。私たちの人生も今まだ開けております。将来は開けており、主の道に歩んで、祝福と多くの命を生み出す。この未来は今皆さんにとって開けております。諦めてはならないんです。私はもう年を取りすぎたとか、私は過去あんなに忌まわしいことをしてきたからとか、諦めてはならないんです。皆さん、これからどのように主の道を歩んでいくか、それが今重要です。どうか皆さんは、主の道に歩んで、祝福を、道を歩んで、大いに祝福されて、そして本当に神様に喜ばれる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちの中の違法のものと連合しようとする性質や、また高きところ、以前の古い意味嫌うべき、そのものに捧げてきたそのたしなみ、それらをしっかりと取り除くことをさせてください。ソロモンは違法の女と結婚するというところにおいて、人生の大きな過ちの元がありました。私たちも、の中のこの違法の女、世の価値観、神の国に敵対するようなそういう考え方、それらと連合することはなく、ただ、あなたの道に純粋に歩むものでありますように。また、以前のもの、古きもの、これを取り除くということをしっかりとなすことができますように。以前の行い、以前のもの、それが良かれと思って、相変わらず取り除かないでいるならば、それがまた、以前の意味嫌うべき行いをする元となってしまうことに戻りかねません。主をどうぞ私たちの中の高きところをしっかりと取り除くということを、また違法の価値観と連合しないこと、これを今日教えてくださったことを感謝します。どうかその道に歩ませ、生徒たち一同純粋に御前に歩んでいくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。